実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説は日本経済新聞日経アジアの石澤正人さんです。よろしくお願いします。
はい、石澤です。どうぞよろしくお願いいたします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア。
まずヘッドラインです。Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is Trump policies threaten to shake foundation of shock-resistant Philippine peso. Crackdown on immigration set to squeeze country's key economic lifeline, remittances.
トランプ氏の移民政策、フィリピンの通貨ペソ揺さぶる。4月16日の日経電子版の記事に対応しています。アメリカのトランプ大統領が公約に掲げる移民取締り政策がフィリピンの通貨ペソの動向に影響を及ぼす可能性が出ています。世界の労働市場が混乱し、出稼ぎのため母国を離れて働く人の多いフィリピン人による送金を圧迫する恐れがあるためです。西志澤さん、フィリピンで海外に出稼ぎに行っている人からの送金が為替市場に与える影響が大きいんですね。
はい、そうなんです。フィリピンの出稼ぎ労働者
Overseas Filipino Workers OFW
からの外貨送金
Remittance
はフィリピン経済にとって非常に重要で、その動向は経済成長に大きな影響を与えると言われています。海外に在留しているフィリピン人は出稼ぎ労働者も含めておよそ1000万人いるとされています。これは人口の1割弱にもあたる人数なんです。10人いれば1人が海外で働いているということになります。彼らがフィリピンに住んでいる家族などに送る、ドルを中心とした外貨は、1年で380億ドル、日本円だと5兆円を超えます。これはフィリピンの経済規模を示す国内総生産 GDP の1割にも達します。で、仕送りを受け取った家族などはその外貨を現地通貨のフィリピンペソに交換して、生活するわけなんですけれども、それだけでなくて、お家を買ったりとか自動車買ったりとか、家電などを購入する資金になりますので、出稼ぎ労働者が増えて仕送りが多くなればなるほど国内の消費が活発になりますし、フィリピンペソの需要が高まって通貨レートが上昇するという循環が生まれているんです。ということで、例えばフィリピンの政治情勢が悪化して投資環境が悪くなっても、投資家は、フィリピンペソがあまり下落しないというふうに考えて、売りに出さないという傾向があるんです。このような構造のため、フィリピンペソは見出しにもある衝撃に強い通貨
Shock resistant currency
と言われることが多いんです。
なるほど。出稼ぎ労働者が経済にとって重要な外貨獲得源で、フィリピンペソの安定を担っているのだとすると、フィリピンの方々はさぞかしトランプ政権の移民政策に神経を尖らせているのでしょうね。
はい、そうなんです。先ほど1000万人が海外で住んでいるというふうに申し上げましたけれども、そのうちアメリカで働いているフィリピン人の数は300万人というふうに言われています。全世界の3割にあたる人数なんですけれども、彼らがフィリピンに送金する金額は3割よりも多い4割に達するというふうに言われています。というのは、看護師や大学の先生など比較的収入の多い人がいるためなんです。この300万人のうちの多くは合法的にアメリカに滞在しているんですけれども、30万人程度が不法滞在をしているというふうに見られています。トランプ政権はこの人たちを強制送還してしまうのではないかというふうに、フィリピンでは不安が高まっています。
そうですよね。送金額が減ってしまうとフィリピン経済への打撃が大きそうですね。
はい、送金が減ってしまうとフィリピンペソに交換する通貨の需要が減ってしまいます。するとフィリピンペソを下から支えることができなくなって、安くなってしまう可能性があります。通貨安の直接的な影響としては、食料品などの輸入価格が上がってしまい、 物価上昇の圧力が増してしまうという問題があります。中でもフィリピンは世界最大のお米の輸入国として知られています。またエネルギーの自給率も高くないんですね。でフィリピンは近く選挙も控えてますし、大統領選も先には予定されています。トランプ政権の移民政策がフィリピンの食料や電気料金の上昇にまで波及するかは分かりませんけれども、政権を担うマルコス大統領にとっては頭の痛い問題であることは間違いないのではないでしょうか。
はい。出稼ぎ労働者が本国に仕送りするお金がフィリピン経済に与えるインパクトについてのニュースでした。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また、初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞の日経アジアのサイト、またはラジオ日経の番組ウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Kind AI can ape Japanese customer service, says ANA spin-off.
優しい AI 接客、 ANA 系ロボ、日経アジアの書き下ろしです。4月23日水曜、日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。では記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline. Kind AI can ape Japanese customer service, says ANA spin-off. Startup aims to develop tech that offers more than efficiency gains. A Japanese robotics and artificial intelligence startup is seeking to develop artificial intelligence that can deliver considerate customer service.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。第一パラグラフのキーワードです。
Artificial intelligence.
人工知能。
Artificial intelligence. Considerate.
思いやりのある、気遣いができる。
Considerate.
続いて第2パラグラフです。
Avatar Inn, a spin-off from Japanese top aviation company ANA Holdings, plans to launch technology capable of replicating key aspects of Japan's exceptional customer service within 3 years. It is aimed at sectors such as retail and hospitality that are struggling to maintain standards in the face of growing labor shortages.
第2パラグラフのキーワードです。
Spin-off.
スピンオフ企業。
Spin-off.Replicate.
何々を再現する、複製する。
Replicate. Exceptional.
非常に優れた、特別な。
Exceptional. Hospitality.
接客業、Hospitality.
Hospitality. In the face of.
何々に直面して。
In the face of.
例文をお願いします。
Consumers are starting to spend less in the face of rising prices.
消費者は物価上昇に直面して支出を減らし始めています。
Consumers are starting to spend less in the face of rising prices.
例文の in the face of を別の言い方に置き換えてみるとどうなりますか? What would be another way to say in the face of here?
Yes, we could also say amid. And so, consumers are starting to spend less amid rising prices.
In the face of の代わりに amid。物価上昇の最中でと言い換えられます。続いて第3パラグラフです。
The company, which was founded in 2020, argues that AI can replicate the thoughtfulness that underpins Japan's tradition of hospitality. CEO Akira Fukabori, in an interview with Nikkei Asia, said, "We understood what people were concerned with was consideration and kindness, not whether it is human or AI."
第3パラグラフのキーワードです。
Argue.
何々と主張する、議論する、口論する。
Argue.
例文をお願いします。
When I thought we should open a new branch on a main shopping street, my partner argued that that would cost too much.
私が大きな商店街に新しい支店をオープンすべきだと考えたとき、パートナーはそれには費用がかかりすぎると主張しました。
When I thought we should open a new branch on a main shopping street, my partner argued that that would cost too much.
続いてのキーワードです。
Thoughtfulness.
心遣い。
Thoughtfulness. Underpin.
何々を支える。
Underpin. Be concerned with.
何々を気にする。何々に関心がある。
Be concerned with. Consideration.
思いやり。
Consideration.
続いて第4パラグラフです。
Japanese people were often unaware that their customer service was special and unique to Japan, Fukabori said. Creating AI equipped to deliver Japanese-style hospitality would add considerable value, he said.
第4パラグラフのキーワードです。
Equipped to do.
何々する力を備えた。
Equipped to do.
続いて第5パラグラフです。
While AI developers typically focus on improving efficiency and accuracy, Fukabori said Avatar Inn wanted to experiment with AI that demonstrated a strong conscience and compassion for others.
第5パラグラフのキーワードです。
Demonstrate.
何々を実際に示す、何々を実証する。
Demonstrate. Conscience.
良心。
Conscience.
続いて第6パラグラフです。
For instance, when a person wants to cancel a flight ticket due to illness, AI would normally be expected to process the change without delay. However, the response of Avatarin's customer service AI might be to say, How are you feeling now?
第6パラグラフのキーワードです。
Be expected to do.
何々すると期待されている。何々するはずだ。
Be expected to do. Without delay.
速やかに、遅滞なく。
Without delay.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。ロボット工学や AI、人工知能を使った技術を研究・開発するスタートアップが、思いやりのある接客ができる AI を開発しようとしています。記事では、大手航空会社 ANA ホールディングス傘下のアバターインの取り組みを紹介しています。さあ石澤さん、人工知能というと少し冷たい印象がありますが、思いやりのある優しい人工知能というのは開発できるものなのでしょうか。
はい、この記事で取り上げているアバターインという新興企業は、小売業や接客業の現場の様子を人工知能にインプットして、おもてなしの精神やお客様第一の姿勢が重視されている日本の接客を真似させようという、とても興味深い取り組みをしているんです。でこの記事で見出しで真似るという意味でエイプという動詞を使っています。でちょっとジェフさんにもお伺いしたいんですけれども、映画のタイトル猿の惑星にもこうエイプっていう言葉が使われているように、猿真似みたいなのが悪い印象を受けるんですけれども、エイプという言葉には英語ではどうなんでしょうか。
Yes, here in the article it just means imitate or mimic, kind of in a neutral way. But if we add the word justape or only ape, it has a kind of negative sound, like A only apes B. So A is not so good.
記事の中ではフラットな使い方がされていますけれども、 just とか only を一緒に使うことによって少しネガティブなニュアンスが入ってくるんですね。
Mm-hmm.
例えば A は B を真似しているに過ぎない、そういったニュアンスが入ってくるわけですね。
Yes.
そうですね、この記事でも何も考えずに真似をする人工知能という意味ではなくて、学習した情報をもとに状況判断をして、接客おもてなしに生かす人工知能について紹介しています。
ジェフさん、ちなみに映画の英語のタイトルは何でしたっけ。
We say Planet of the Apes.
これは 名詞のエイプの使い方ですね。
That's right, the noun ape.
石澤さん、具体的にはどのようなことを人工知能に学ばせるのでしょうか。
はい、例えば飛行機に乗った時の客室乗務員さんの乗客への細かな配慮などをイメージするといいと思います。お客さんが喉が渇いた時に水を頼みますよね。その時に客室乗務員はお客さんが急いで飛行機に乗り込んで喉が渇いている可能性が高いのか、また薬を飲んでるのか、そういった状況を判断して冷たい水や常温の水を提供するというふうに判断する場合があるんだそうです。このようにきめ細かな接客が必要な、小売店とか、ホテル、それから医療機関もそうですね、金融機関、他の業種でも窓口の担当者がそれぞれの状況に応じてお客さんや患者さんにどのような声をかけるのか工夫していると思います。アバターインという会社は、こうした接客現場のノウハウやスキルを取り込んで思いやりのある人工知能を開発して、人手不足に苦しんでいるサービス業や小売業に活用してもらおうとしているんです。
でもその思いやりのある人工知能というものが実現したらぜひ接してみたいんですね。
はい、全くそのように思います。友人での接客でもあまりこう優しさや思いやりを感じないことが時々あるじゃないですか。
はい、
で人工知能で優しい接客が広がるというのはとてもいいことだと思います。で今、小売飲食サービス業では、人材不足を補うために接客業務の無人化が急ピッチで進んでいます。現状では無人レジとかタブレットなどの画面でサービスや商品を選択するなどといったシステムが一般的に広まっていますけれども、私も最初は戸惑ったんですが、混雑した飲食店でなかなか注文を取りに来てもらえなかったり、注文を間違えてしまったりとか、そういったミスがなくなるので最近はこっちの方がいいのではないかというふうに思っています。最近の無人接客はさらに開発が進んでいて、商品やサービスの内容を確認しながら購入したいというお客さんのニーズに応えるために、アバター、分身のようなものですね、を画面に映して、それを遠くから操作して接客するという、そういうシステムの開発が進んでいます。画面にアニメや動物などのキャラクターを表示して離れたところから操作するということであれば、親しみや温かみを感じることもできますし、それから遠隔操作なら離れたところに住んでいる人材を活用することもできるので、企業にとっても大きなメリットがあります。こうした取り組みと並行して優れた人工知能の接客現場での活用も進んでくれるといいのではないかというふうに思っております。
そうですね、人間にどんどん近づいているというその AI の可能性がこう無限に広がっている感じがしますね。
はい、
以上今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。さて、毎週水曜夜10時10分放送のこの番組は翌週水曜お昼12時5分から再放送しています。また過去の放送はラジコのタイムフリーポッドキャストでもお楽しみいただけます。ビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリビズポッドキャストバイラジオ日経では、この番組のポッドキャストも配信中です。ぜひアプリをダウンロードしてご利用ください。今日の解説は日本経済新聞日経アジアの石澤正人さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。